UI デザインにおける未開拓なジャンルとして AI だけでなく Web3 も挙げられます。 Web3 は範囲が広く理解しにくい部分も多いため、どのようにデザインすればいいかに定番の方法はありません。この状況の中でチームのリーダーシップを取りながらデザインを進めている方をゲストにお招き、その詳細について話を聞きました。昨年は AI がだいぶ熱い1年だったと思うんですけど、まあそれ以前からこの Web3 っていうのがありましたよね。で、人によってはまあもう一時の流行で終わってしまっている人もいるかもしれませんけど、やはりこう様々な可能性をまだ秘めているという意味では重要なトピックかなと思いますし、過去10年ぐらいってだいぶこうプラットフォーム型っていうのが中央集権型のサービスっていうのが多かったような気がするんですけど、やはりこう Web3 でやろうとしているところはその真逆の方向性に向かっているというふうな意味でも大変可能性がある業界って言ったらいいのかな、まあ時代かなと思いますけど、まあそこの中で働いている方を今日ゲストにお呼びしました。ということで自己紹介の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。椎橋虎次郎と申します。株式会社ガウディのデザイナーと、あとはデザイン組織の責任者をしております。はい。ガウディで今6年くらい働いておりまして、かなり創業時でまだ会社が3人くらいの時に入社してから現在も働いているという、結構長くガウディにいる一人になります。
もう6年前にこのガウディっていう会社に入社したっていうことは、もうだいぶ Web3 も黎明期というのかな、黎明期どころか知る人ぞ知るっていうぐらいの時期だったんじゃないかなと思いますけど、なんかその時にこうトラジオさん的にこうなんか刺さったことってなんかあるんですか？なんか入ったきっかけとかなんかあったんですか？
もともとそのガウディに入る前からちょっとプログラミングの勉強していて、なんかこうその延長線上で当時2017年くらいにWeb3 のこうなんていうんですかね、ホワイトペーパーとかを読んでみたりとか、実際にコードを自分で書いてみたりとかをする学生団体が結構主要な大学にサークルとして点在していて、でそこになんかこう通うようになったところが一番最初の入り口のきっかけとしてはあったんですけど、そこから半年くらいそういう勉強していく中で、ちょっとそこをやってる事業の会社に入って実際にちょっとこう仕事として見たいなっていうところから、そういう Web3 をやってる会社を探し始めたっていうところが一番最初のきっかけで、ガウディに入ったのは本当に偶然、その Web3 の業界で自分すごいラジオが趣味なんですけど、
うん、
社長と好きなラジオが一緒だったからツイッターで飲みに行くことになってそのまま入ったっていうところが、うん、入社のきっかけみたいなところですね。
Web3 の何が魅力というか、その当時も含めてどの辺がなんか刺さったところなんですかね。
この中でこう一番面白いなって思ったのは、結構最初は本当に全然違う入り口で、うん、エストニアっていう国が、
はいはい、
結構すごい序盤の方に、なんかこうすごく電子国家化していて、うん、世界中からそのエストニアのなんかデジタルパスポートを持てるみたいなものを結構施策としてなんかこうやってたりしたのをして、結構そういうこうなんていうんですかね、国境とかバックグラウンド関係なしにそういうこう国を開いてアクセスさせていくっていうところをやってるっていうのから、そのテクノロジーがどういうものなのかっていうのを一番最初見始めたところが面白いなと思ったきっかけで、でそれがちょっとこう後々今のこうガウディの話を一番最初に聞いた時も、そのやっぱりバックグラウンドとかその人が生まれ育った環境で、例えばこう銀行を持てない人たちが多くいる国とかでも、ネットワークにつながる環境さえあれば誰でもそのまあ銀行口座的なウォレットっていうものを作って、ある種それをいろんな手法でそこに対してお金を稼ぐ手段を得られるっていうところが一番最初にこうすごくこうその時の視点としてはすごく単純に面白いテクノロジーだなっていうところを一番最初に、でそれを魅力に思ったところが一番最初のきっかけですね。
わかるな。だいぶ世代が違うのであれですけど、インターネットが始まった頃ってそういう感じがあったわけですよね。なんか誰でも、例えばその、うんうんうん、 権威がある人の許可なく自分たちデザイナーとしてこう世に何かを発信してもいいとか、まあいろんなこう可能性を秘めている、つまりはネットワークをつながりされればっていう、まあこれはまたこれで一つの壁かもしれませんけど、ただそこさえ超えれば誰でもチャンスがあるっていう風なところが、まあ当時とワールドワイドウェブって言われてたぐらいの黎明期にはあったような気がしてて、僕もその特にその NFT が出てきた頃から感じたのが、まあ はいはい、そこの再来を感じたわけですよね。なんか今のあれだとこう Twitter がとか Facebook がっていうか、ある組織によって作られたプラットフォームの中でしかやり取りができないとかっていうのが、そこから解放される、まあもちろんそこにいてもいいんだけど、いろんなところにいても構わない、もしくはその独立しても構わない、そしてそこで自分の作品をこう公開したりとか交換したりとか、もしくはまあお金っていう対価によって何か利益を得るっていうふうな手段もあるっていう、まあ、そういったさまざまな可能性を秘めてるっていうところは確かに面白いなと思いましたし、そういった意味ではこうトライゾーさんが言ってる話ではすごい共感できますね。ガウディ、まあ、6年というふうな話をしましたが、その前は何かされてたんですか、デザイナーとして。あ、
その前は当時ガウディに入ったものを大学2年生とか19の時に入ってるので、その前は本当に何もしてないただの大学生として学校に行ってたくらいな感じで、うん、学部自体もいわゆる国際系の学部なので、特にこう、
はいはい、
デザインとかエンジニアリングみたいなことを学ぶ学部ではなかったっていうのが。
国際何学部だったんですか？国際関係学。
明治の国際日本学部っていう、どっちなのっていうのをよく言われるんですけど、僕の認識としては、なんかこう、海外から見た日本のカルチャーみたいなものを結構学ぶ授業とかが多い学部で、なんかこう、日本のファッション文化史とか、うん、アニメ史とか、なんか秋葉原のカルチャーについてとか、なんかこう結構そういう授業が色としてはある学部に行ってました。
ああ、なるほど、面白い。ちょっと社会学的な観点も含まれたっていうふうな。
そうですね。うん、
なるほどね。いや、私もちょっと余談ですけど、デザイン学部の方に、私学部変えたんですね、大学の時に。で、最初は国際関係学っていう政治学ですよね、一種の。それ専攻だったんですよ。それで、その後デザインの方に行ったんで。似てるというか、あ、そういう感じねっていうふうにちょっと思ったので面白い。なるほど、
確かに近いですね。
たださっきその、まあ、学生してましたっていうふうな話はしてもの、一時期こうクックパッドでも少しだけこうインターンですかやってらっしゃったんですよね、
う
ん
うん、あ、そうです、大学3年生ぐらいだったんですね。ガウディに半年1年くらいいた後に少しだけ 3,4 ヶ月くらいですけど、
うん、
クックパッドマートのプロダクトを作ってました。
あ、そうなんだ。インターンでもそういうふうな関わり方ができたわけですね、クックパッドでは。
あ、そうですね。本当に貢献度合いとしては、ささやかな、本当にわずかなものですけど、プロダクトの、まあ、いわゆるプロダクトデザインのところをやらせていただいていて、当時はクックパッドマートで、まあ、いくつかの機能に携わってリリースするものまで、いくつか作れたっていうのを経験させてもらいましたね。
まあそれもやりつつ、まあちょっとガウディでも働き始めてたっていうのは当時ということだよな。なるほど。
もともとはなんかサマーインターンをちょうど受けられるこう学年だったので、うん、まあ、その当時まだ10人ぐらいの規模の会社だったので、ガウディがこう大きい会社にあんまり自分自身がその就職として行くようなイメージとかもその当時もなかったので、なんかこう一回大きい会社ってどういう感じなのかなっていうのを見に行きたくて、サマーインターンに当時クックパッドと DNA に行っていて、でその時にクックパッドでお誘いいただいて、ちょっとだけその後もちょっと一時的に働かせていただいてたっていうような、なんかそんな流れになります。
6年という期間を通して、ちょうどこうなんでしょうね、周り巡り巡ってこうガウディもだんだん大きくなってきてるわけですよね。最初はまあ10人とかっていうものすごい小さい会社で、まあデザイナーもおそらくトラジオさんしかいなかったとか、いてもまあもう一人ぐらいしかいなかったっていうふうなのが、今何人ぐらいいらっしゃるんですか、デザインなんて。
会社全体では80真ん中から後半ぐらいの人数になっていて、デザイナーは職種が3つ、プ プロダクトデザイナーと UX デザイナーとコミュニケーションデザイナーがいるんですけど、その3種で正社員で12名います。
多いですね。そう、なかなか比率的には高めな会社ですね。
そうですね。プロダクトデザイナーはまだ4人しかいないんですけど、デザイナー組織でいうと比率はちょっと高い会社かなと思います。
まあ、そうした中でこうどんどん大きくなってきた中で、こうインターン時代、まあ、ちょっと記憶が定かじゃないかもしれませんけど、そのクックパッドとか DMM とかいて、あそこではやはりこう大きな会社ですよね。まあ、もちろんそのガウディよりもっともっと大きいとはいえ、デザインの組織化をしているという意味では、まあ、共通項があると思うんですけど、うん、なんかこう当時ではあまり見えなかったかもしれませんけど、今振り返るとなるほどねとか、ここが難しいんだとか、ここが面白いところなのかもしれないとかっていうふうな、なんか気づきとかってありますか？
やっぱり自分の中で今振り返ってすごく思うのは、まず大前提、そのもちろんその組織がスケールするっていう上で重要っていうのもあると思うんですけど、その新卒とかインターン生をちゃんと市場というか、この業界の中で活躍できる人に育てて輩出しているところというか、なんかそのあたりの業界貢献度みたいなところってやっぱりすごい会社だったなっていうのを、クックパッドと DNA を、まあ、今も見ててやっぱりすごく思っていて、そういう部分においてはその新卒の採用活動であったりとか、実際そういう若い人たちが入ってきてちゃんとこう活躍するようになっていく仕組み、なんかすごく育成がちゃんとこうプログラムとしてあるっていうわけでは絶対なかったんですけど、ちゃんと自然とそう活躍して学んで成長していくための環境がものすごくいい環境だったなっていうのは、やっぱり今当時の自分の環境を振り返ってもすごくそこは魅力的だったなっていうのを思いますね。
そこへの懐の深さって言ったらいいのかな、ありますよね。どうしてもこうスタートアップとか比較的まだまだ大きな組織じゃないところだと即戦力を求めがちですし、うん、まあ経験を少なくとも3年から5年とかっていうふうについつい書いてしまいますよね。で、そこの気持ちも分かるわけなんですよ。忙しいし、とにかくこのスピードについてきてもらえる人じゃないといけないから、新卒っていうわけにはいかないというふうな事情も分からんでもないんですけど、まあけどそれ言ってしまうとなかなかもう人が見つからないっていう問題もありますし、真のスケールとかって考えたときに、やはり経験者であっても、何かしらの育成は必要なんですよね。なんだかんで言って。やっぱ会社ごとにこう、決済フローも違いますし、作り方も違うし、デザインの価値観や、職域も違ったりもするので、どうせオンボーディングは必要になってくるってことを考えると、新卒だろうが何だろうが、受け入れれる体制を作っていくっていうのは本当に大事だなっていうのは分かりますね。いい着目点かも、それ。そういうのって、こう、ガウディの方でこうオンボーディング、まあ、ちょうど今月今年に入ってかな、記事とか書いてましたけど、
はい、
この書いたことを通じてこう改めて自分的にこういうオンボーディングをしていきたいなとか、こういうことをしていきたいなとかっていうふうなことって何かありますか？
もともとあの記事を書いたの、ちょっと中にも書いてるんですけど、なんかガウディの会社の中にお試し入社制度っていう仕組みが
ありますね。
あって、最初の数ヶ月で、まあ、その正式に入社するかどうかっていうのを、まあ、双方で見極めるっていう取り組みをやってるんですけど、結構こうプロダクトデザイナーの採用が難しい中で、一人去年入社した方でお試し入社期間でこう入社を辞退された方がいて、その時のところからこう学んだことを書いてるものなんですけど、やっぱりこう、なんですかね、どこの会社も、まあ、忙しいのってもう当然だと思うんですけど、なんかその中ですごくこう、スタートアップで僕らのフェーズだとか経験値がもちろんある人で、その中でも何かしらの武器を持ってたり、すごく魅力的に見えて、うちの会社で活躍してもらえるっていうところまで行って自信を持ってこうオファーをして、入ってきていただいた中で、この人が活躍できない状況、できるまでに、こう、時間かかったりとか、なんかここでこれからやっていきたいと思わせられなかった部分が、こう、自分の中では結構、こう、悔しいというか、その時はすごい無意識的にやってしまってたんですけど、すごい悔しい なと思ってて、その時にやっぱりこう、若干こう、そこの経験あるよねっていうところに対してのこう、迎え入れる側のこう、甘えといいますか、ややこう、お手並み拝見を無意識的にしているスタンスみたいなやつを、やっぱりどこか持ってたなっていうのはあって、やっぱり結局それで、まあ、当時ちょうどこう自分のラベルがデザイン組織の責任者っていうラベルを持ったタイミングでもあって、なんかこう自分は比較的なんか人から話しかけられやすいタイプなのかなって思ってたんですけど、後々その人とすごいいろいろこう会話する中で、なんかカレンダーも埋まってるし、なんかこう責任者の立場だから、ちゃんとこう話す内容とか相談内容をまとめていかないと、ちょっとこう迷惑になっちゃうから申し訳ないなみたいなのを思わせてるみたいなところをその中で聞いたりとかして、なんかこうそういうなんか自分のなんかこう役割とか立場が少し変わったことにもそういう影響があるんだなっていうのを思って、かなりそこのコミュニケーションパスとか、なんかこういかにその人が走れる環境を作るかみたいなのは、その体験を通して かなり意識が変わったな、こっちにこうオンボーディングさせる責任があるなっていうのをすごく実感して、今はそういうふうに思ってたりしてます。
大事な視点ですよね。デザイン系でそういう議論ってあんまりないんですけど、そのビジネス書だと大体こう人オンボーディングさせるのにこう90日かかるっていうふうに言われてるんですね。ちゃんと活躍するまでおそらく90日かかるだろうと。でただその90日の中でちゃんと、まあ、入ってきた人に対してこう成功体験を提供するっていうところを、まあ、90日間で行いましょうっていう風な感じのビジネス書とかありますけど、まあ、それのなんかデザイン組織版とかがあるともう少しこう具体性のある活動とかはしやすいんだろうなっていう感じはしますよね。そのビジネス書とかはどちらかというと入ってきた人がどういう風に自分が活躍できるような道筋を作り出すかっていう風なやつなので、だから例えばですけど、その例えばトラジオさんみたいなマネージャーに対してデザインリーダーに対してこうどういうふうな決済フローでやってるんですかとか、どういうふうな責任範囲でやってるのかっていうことを、まあヒアリングしましょうみたいな質問集とかも書いてるわけなんですけど、受け入れる側としてはまあそこをもうあらかじめこう答えておきましょうとかっていうふうなのも、まあ一つのアプローチではありますよね。受け入れる組織の状況っていうものが実は採用情報ではあまり分かんないわけじゃないですか。いいことしか書いてないし、
で、
UI、UX デザイナー、まあ、ラベルなんでもいいですよ、正直な話。で、そのラベルもやっぱ会社によって違ったりもするので、Figma を扱える人って、まあ、書いてあったとしても、その使い方って全然違うじゃないですか。残念ながら Figma ってなんか、そういうツールなので。だから、そう考えると、なんか、わかんないですよね。だからって、じゃあ、それを採用情報に全部書きますかって言ったら、書けないですよね。で、書くべきではない部分もあると思うので、その辺がね、難しいですよね。
あ、そうですね。本当にこう、なんか前者としての会社のオンボーディングは本当に HR のメンバーがこう本当によく整えてくれて、そこら辺はすごくいい状態になってるんですけど、なんかデザイナーってい う, こう職能においては人が増えるのに結構年に1人とかだったんですよ、これまで。
はいはい、
うん、でやっぱりこう迎え入れる頻度が少なかったのもあったり、その去年の前に入ってきた人が本当に1年以上空いていて、その人は1年ぐらい副業してから入ってきてたりしたので、またちょっとこう入ってくるタイミングの入り方が、まあ、本当にサラから入ってくるっていうのが本当に数年ぶりだったこともあって、余計にやっぱそこら辺のこう整ってなさみたいなのがやっぱりその職能化においてはより顕著に出た出来事だったなっていうのをすごくやっぱり思いましたね。
その辺を整理していく中で、こう自分たちの振り返った時に、我々はこういうデザイナーなんだとか、こういうデザインを目指しているチームなんだとかっていうふうな、こう逆にこう自分たちに対する気づきとかって何かあったりしたんですか？
あ、それで言うと一つこう、まあ、いわゆるこうデザイン原則っぽいとこの話っていうよりは、なんか僕らがデザインする対象ってどういう変数を理解していると、うん、デザインしやすい状態になるんだろうっていうのは、その会話を通じて結構気づいたところで、まあやっぱり一つはその Web3 のドメインですよね。なんか全ての領域で Web3 の理解をしてないといけないっていうことは一切ないんですけど、まあ場合によっては一つ必要になるのと、まあそもそもガウディが目指している世界を理解するのには Web3 の思想を理解する必要が 一定あるっていうところで、まずその軸があるのと、あとはコミュニティっていうプロダクト領域で、一定その人の理解をしている必要があるっていうところと、あとは、まあ僕らその IP ごとのバーティカルなコミュニティを作るプロダクトなので、まあ、例えばその漫画の作品であったりとか、アイドルだったり、アーティストだったり、ゲームの IP だったりとか、なんかそういうこう提供しているコミュニティごとにやっぱり、その、色であったりとか、そこにいるユーザーと運営者の関わり、どういう文化圏があるのか、みたいなところの IP 軸の話。で、あとはもう単純にこう自分たちのプロダクトの作り方とか働き方みたいなところの、やっぱりそれぞれの変数をこう、解像度を上げていく部分に成功体験を積んでいかないと、なかなかこう、スムーズにものを作るところに入れないっていうところはやっぱりあるなっていうところを、その会話を通して気づいて、まあ、そりゃ時間かかって当然だし、そこをこっちが分かってないと、そりゃなんかもうそもそも分からないことが分からない状態であって当然だよねっていうのは僕はすごいその時に、思いました。
確かにそうですね。もう分からないのが分からないっていうのはまさにそうかなと思いますね。確かに。今の言ってるのも、ただ単にこう Web3 が特殊、な分野であるとかっていう、そんな単純な話じゃないですよね。なんかそれプラスコミュニティっていうのは組み合わさってとか、それぞれのエンターテイメントのバーティカルが重なってまた複雑性が増したりとか、より考慮しなければいけないところが増えてくるっていうのもあるので、まあ確かにその辺のこう整理をするきっかけになったっていう意味では、確かにオンボーディング。だからある意味そうですよね。だからオンボーディングの準備するとか、そこの整備するっていうのが、一見大変、まあ実際大変だと思うんですけど、ただ単にこう新入社員のため のことではなくて、なんかチームにとっても、あ、自分たちってここ大事にしてやってんだとか、ふわっとポエムで幻想と書いたけど、実はそこの中にはこういう意味合いが含まれてたかもしれないとか、なんか自分たちがやってきたことの振り返りもなっていいかもしれませんよね。
いや、本当にそこはすごい自分も感じてて、つい数日前とかにも、なんか今の一番新しいメンバーが、デザイナーなんですけど、なんかデザインシステムのここに書いてあることが難しくて全然理解できなかったみたいなフィードバックをくれて、なんかそういうのって、まあ、もちろんそのデザイナーを迎え入れるところでこう修正していかなきゃいけないところでもあるし、でもこう他の職種のメンバーだとより理解できない状況になってるっていうようにも、特にデザインシステムとかこう広い範囲で使われるものに対しては社内でのこう浸透とか、なんかこう勝手に理解できるコンテンツにしておくっていう意味では、そういうこう自分たちの組織だけじゃない全社に向けてこう浸透させていくっていうところの意味合いにおいても、そこら辺をこうやっぱり重要な部分をアップデートしていく必要あるなっていうところを最近も感じる場面がやっぱりたくさんありましたね。
新入社員に対してのそういったことを無邪気に言ってもらう時期ってすごい大事ですよね。よくあるのがやはりこうそういうのを言う機会がなくて、3ヶ月6ヶ月ぐらい経ったらもうみんなの仲間になっちゃってて、こう外部視点じゃないのかな、ちょっと離れた視点からのツッコミがなくなってしまって、いいフィードバックをもらう機会を失うとかってあると思うんで、だから僕もよく新入社員にたまにアドバイスする時が、やはりこう今の視点ってすごい大事なので、空気読まずどんどん言ってくださいっていうことはやはり最初の方に言うときはありますね。その視点が貴重なんですよね。その視点絶対なくなるから、早く言ってくださいっていうはよく言ってたりはしますね。空気を読まずに言ってもらうためにも、まあ、オンボーニングをちゃんとしましょうっていうのは確かにあるかもしれませんね。トラジオさんはデザインとかって、またしたいとかって思うんですか？その今ってマネージメントの方もだいぶやっていらっしゃるように見えるので、あれ簡単な仕事じゃないと思うんですよ。まあ、むしろ難しい、お仕事されてるなと思うので、そこにすごく時間を費やしてしまって、こう、何ですか？デザインツールとか開いて、こう、うんうん、こんな UI どうかって、うーんって考える時間って、だいぶ少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか？この辺って。トラジオさん的にまたそういうことをもっとやってみたいなとか、むしろ今のこういった組織をこう大きくしていくというところに今、面白みを感じてるフェーズなんですか？
それで言うと、実務としては、今もずっとプロダクトデザインの部分っていうのは、少なくても3割くらいはずっとやっていて、多ければ5割くらいやってるっていう感じで、そこはもう、やり続けるっていうところを結構持っていて、 まあ、去年の5月なんで、まあ、ちょうど半年ちょっとくらい前に、そのデザイン組織のところをやり始めて、いわゆるマネジメントみたいなところを自分の責任として持つようになったんですけど、その時も、こう、自分のプレイングのスキルって、なんか、本当に大したことないと思ってるので、なんかそこを、マネジメントをやるからって言って、おろそかにするっていうのは、まあ、会社のリソース状況的にも自分が動く必要があるっていうのはもちろん大前提あるんですけど、やっぱりそこはすごい強く思っているので、代表に、CEO にその役割を、まあ、任せるっていう話をされた後のワンワンとかでも、マネジメント的な役割も、プレイングの役割も、100、100でやるんで大丈夫ですって言って、やり始めてるので、そこは結構、もちろん限られた時間の中の優先順位とかは結構シビアに今も見てるんですけど、プロダクトを自分で手を動かして作る部分はいくらでもコミットしていくっていうつもりでやってるので、そこはこうチームの中でもプレイングの中でリードしていく部分っていうのもみんなに負けないようにやらないとなっていう意識は常に持ってますね。
どうなんですか、このデザインのリードをしていくとか組織を作っていくっていうところは面白いんですか、トラジオさん的に。どうなんですか、ちょっと言いにくいかもしれませんけど。
まあ、面白いは面白いなと思ってて、なんて言うんだろう。なんか、やっぱすごく自分がこの役割を担って、すごい変わったなって思うんですよね、自分自身が。なんか、それは、こう、一つやっぱり責任として、その、今まで以上に、自分のそのデザイナーという職能の組織っていうのを、まあ今までは人数が少なかったっていうのもあるんですけど、もう今の規模くらいになっていくと、やっぱり一つのチームとか組織を作っているっていう感覚がある中で、だからそこに対してめちゃくちゃ責任を持って自分たちの組織を作っていくっていう意識が、まあ結構強くなったので、それは採用とかもそうですし、今いるメンバーがこう出せるパフォーマンスを引き上げていくっていう部分もそうですけど、だからそこに対してすごく責任意識を持つようになったっていうのがまず一つ大きい変化で、で、なんかそれを考えていくと、もちろんそのガウディっていう会社の中であったりとか事業に対してどういうインパクトを出していけるのかっていうところに矢印が強く向いていくので、なんかこう役割としてもそうなんですけど、結構事業の広い文脈とか、事業戦略みたいなところを、まあ、理解するっていう意味で、こう、理解す、取り入れる情報の量とか、情報の幅がかなり変わった部分もあって、で、実際にこう、一試作とか小さいデザインをやる仕事をやる機会に関しても、なんかそこで意識する、なんかこう、変数の広さがすごい変わったなっていうので、なんか今までよりも、なんか作るデザインの質の部分が、もしかしたら作られたアウトプットは一緒かもしれないけど、そこに対して考えてる変数とか角度は結構大きく変わったなっていうのが、自分の実感としてはすごくあったりします。
今先ほどそのデザインをマネージメントも両方して、まあ、100、100でやりますとかっていうことを言ってて、まあ実際そうだと思うんだけど、とは言っても事業の優先順位とかも考慮して UI デザインをしていますとかっていう言葉を聞いたときに面白いなと思ったわけなんですよね。からこう UI デザインとデザイナーとしてのこうスキルアップをしていきたい、でそこも磨いていきたいっていう意思は強くありつつも、全体という視点をまあ、絶対切り離さないっていうふうな、この視点ってどこから来たのかなとかって思ったんですけど、そこもある種マネージメント今の、役割をこう、携わることによって、まあ、より強化されたんじゃないかなっていう感じはしましたね。トラジオさんの場合、こうある種こうマネージャーをやっていかなければいけないっていう状況に置かれたことによってその視野を得れたのかもしれませんけど、どうなんでしょうね、その普通のこう現場にいらっしゃる UI デザイナーとかも、今トラジオさんが言ってるような視点とかっていうのは持った方がいいんですかね。
正直自分が一プレイヤーだった時は、まあもう5、6年同じ事業プロダクトやってるので、結構会社の変化とかはありつつ、結構こう なんて言うんですかね、自分が一プレイヤーとしてやる部分の面白みがだんだん薄れてきてた部分は、まあ正直。
ああ、なるほどね。うん。
あって、で、実際その時に今と同じような目線を持ってるかっていうと、少なくとも僕は無理だったなっていうふうに思っていて、で、それは、うちの会社の環境が、こう、配送組織じゃないからっていう部分も結構、構造としてあるなっていうのを思っていて、まあ、本来だったら、こう、2、3人のデザインチームの、こう、リードをするポジションになるとか、デザインチームのマネージャーになっていくみたいな、こう、ポジションの、こう、段階で、こう、求められる役割とか、そこの責任範囲っていうのは結構明確化されてると思うんですけど、そこがない組織だと、じゃあ自分はこの中で何に責任を持って何を頑張っていこうかっていうのが意外と難しかったりしていて、で、ここはなんかこう、もっと階層が分かりやすい組織であれば、なんかちゃんとその一つ上のポジションっていうところを目指すことで結構分かりやすく、なんかこう目線を持っていけるのかなっていうのは思うんですけど、なんか僕らの組織の構造とかだと、そこはちょっと難しかったかなっていうのは、振り返ると思っていたりしますね。
そこはなんかスタートアップの良さでもあり、トレードオフっていうのはあるわね。なんかそういうのってよくこう、フラットですとか、あとは、まあみんなで自分で考えましょうとか、自分の意思を伝えて みんなで考えましょうっていうふうなのは、なんかこう、聞こえはいいですけど、新入社員とかになってくると、だいぶ結構きついなと思うんですよね。何を考えたらいいんでしょうとか何を一緒に何をすればいいんでしょうかっていうのが分かんない時もあると思うので、そこが一種新しく入ってきた人の難しい部分でもあると思うし、今だとまあ少しずつ仕組み化もされてきて、デザイナーとしてどういうところがこう事業に貢献できるのかっていうのも見えてきてる部分なので、まあちょうどオンボーディングを作らなければいけない部分と、なんかデザイナーとしてのキャリアとか、どういうふうなことをこう目指していきたいのかと考えた時のこうタイミングがなんかあったのかもしれませんよね、トラジドさんのキャリアの中では、
うん、あ、そうですね、
なんか難しいなと思うんですよね。さっきその特にそのプロダクト、同じプロダクトをずっとやっている UI デザイナーって楽しい部分もあると思うんですよ。自分が作ったプロダクトがどんどん成長していくっていうの、姿が見れるっていうのって、これは、まあこれがまず一番たまらなく面白い部分だと思うんですけど、とは言っても同じものをずっとチューニングし続けてるっていうことに対するフラストレーションも多分あると思うんですね。やはりこうデザイナーであれば新しいものは作りたいっていうふうな欲求も出てきてしまうと思うので、その中でこう、今回今日話してみたその事業という新しい変数を加えることで、ね、新しいものを生み出す。さっきもちょっといいこと言ってたなと思ってたのが、そのアウトプットは同じかもしれないけど、そのアウトプットに関わる変数っていうのは、これはまあ要は自分の意思ですよね。意思とか意図がより複雑化してるって言ったらいいのかな。より広い視点で見てるっていうふうなのって、これ結構大きな話かなと思ってて、ここに何か新しいものが見出せる可能性はあるんじゃないかなっていうのは聞いてて思いましたね。
うん。いや、そうですね。今はなんかこう、さっきの話で、じゃあこう、まあ今もまだ構造化はそんなにない組織で、比較的フラット寄りの組織なんですけど、なんかその中で、じゃあ当時の自分みたいな状況をどうやって組織として打破させるかみたいなところは、ある程度仕組みとか構造化することで解決したいなっていうのを思っていて、当時は割とこう、例えば僕みたいにちょっとこう停滞感とかを感じてる人っていうのを、割ともう代表が、こういうことをこのチームでやればみたいなのを、こう、直接こう機会を与えて、こう状況を変えるみたいなのを、割とこう組織が小さい時はやってたんですけど、なんか今はもうそういう規模でもないので、なんかいかにこう、中のメンバーが自分たちが持ってるメインプロジェクトに対してコミットしながら、ちゃんとその人自身が責任を持ちたいと思っている部分であったりとか、やりたいと思っていることっていうのを、こう、自分からこう宣言して、周りにこう、その成果との差分を晒していく環境っていうのを、作りたいなっていうのをちょっと思っていて、今デザインチームの中では、もちろんこう、トップダウンの目標とか、それに紐づくことっていうのはあるんですけど、結構ボトムアップで何に責任を持ちたいんですかっていうのを こう問いとして立てて、それをこう宣言させるっていうところを今結構やってみてたりしているところだったりします
。この辺難しいですね。早く動くならボトムアップが圧倒的にですけど、ちゃんとこう長く生きたもの、何年も続けれる何かを作るにはやはりこうトップダウンが必要なので、なんか両方ともちゃんと同時にやっていくっていうのがまあ理想とはどうも合うと思うんですけど、まあ、そこを今取り組んでるっていう感じですよね。まさにトップダウンとボトムアップでデザイナーが自主的に動ける、もしくは事業のことを考えて、仕事をするっていうふうな両方ともできるっていう環境を作ってるという感じか。いいですね。すごいですね。という感じでいろいろこう仕組みが整い始めている御社でございますが、あれなんですか、人は募集してるんですか？
ありがとうございます。今プロダクトデザイナーとあとはコミュニケーションデザイナーですねの2職は今も積極的に採用中というところで、おそらく今年も今80、90人くらいで、多分110、120人くらいまでは組織を大きくしていこうっていうところで採用は止めずに進んでいて、その中でコミュニティのプロダクト以外にも、AI のドメインで結構 LLM を使った面白いプロダクトを作っていたりとか、あと金融事業領域ですね。ちょっと Web3 金融みたいなところをやってる事業もあったりして、そういうところも、こうコミュニティ以外のドメインも事業があるので、ちょっと興味がある方は、ぜひちょっとお話聞いていただけたら嬉しいなと思っております。
確かに、もうブロックチェーンと AI は切っても切り離せないと思いますので、まあそういった意味ではね、なんか直球のこう生成 AI じゃないけど、AI 系の何かに携わりたいっていう話だと、まあ、Web3 はなかなか相性がいいかもしれませんよね。あとはラジオさんはこうたまにノートとか書いてますけど、情報発信とかでノート以外でされてるんですか？
いや、今はノートか Twitter かですね。
ほらね、X って言わないですよね。ね、いやすごいですよね。これ1年経ってますよ、およそ。それでまだみんなツイッターって言ってるわけですかね。私も言いますけどね、ちなみに。すごいですね。ブランディングとは一体何なのかってことをいろいろ考えさせられますけど、はい。いいですよ。多分ここに聞いてる人はみんなわかると思うので、はい。
ちょうどこの間、ツイッター始めて10周年の通知を先週もらいました。
そうなんだ。すごい。ねえ、なんかいろいろ考えさせられますよね。何周年で来ると。私はここに、どれだけの時間を費やしてしまったんだろうかとか考えると、もうなんか頭が痛くなるので考えないようにしますけど、はい。まあ、ノートか、ツイッターで、はい。わかりました。いやー、ちょっといろいろお話ができてよかったです。本当に、ものすごく久しぶりにお話ししたのが、まあ、12月、2023年の12月だった、某年会、ノートが主催してた某年会イベントでしたけど、またこうして、じっくりお話ができて楽しかったです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。